東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
11月12日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今週は立冬を迎えて、火曜日には皆既月食があったりと、空を見上げるのが楽しい1週間でした。いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は富士通株式会社執行役員 SEVP ジャパンリージョン CEO の堤博之さんをお迎えします。日本を代表する IT サービス企業で DX 企業への変革を進める富士通。さまざまなシーンでその名前を目にしますが、その歴史から現在の主力事業、そして未来の展開についても伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は富士通株式会社執行役員 SEVP ジャパンリージョン CEO の堤博之さんをお迎えします。堤博之、1962年山梨県生まれ。慶応義塾大学理工学部卒、アメリカスタンフォード大学エグゼクティブプログラム修了。1985年日本電機株式会社入社。2009年シスコシステムズ合同会社上席副社長就任。2015年サムスン電子ジャパン株式会社代表取締役最高経営責任者就任。2017年株式会社フィリップスジャパン代表取締役社長就任。2022年より現職。富士通というと創業から80年以上の歴史があるというわけですが、私やっぱり平成時代の携帯電話とか、あとパソコンというイメージもやっぱり強いんですが、改めてこれまで富士通が手掛けてきた事業について教えていただけますか。
はい、皆さんね、パソコンとか携帯とか、あるいはまあ大きなコンピューターとかね、まあ、そういうイメージをお持ちなんですが、もともとは通信網をはじめとするインフラから始まった会社なんですよ。で、通信網から始まったまず会社だということで、そこからまあ電話とかコンピューターとか、まあ、あるいは通信と電子といったデバイスの部分ですね、まあ、そういったものも事業としてやってきたと。まあ、昨今はそういうものをベースとしながら、もうコンピューティングテクノロジーをもっと応用しようということで、まあ、デジタルトランスフォーメーション DX の世界に今まさに入ったという会社でございます。
本当にこう80年以上世界も変わって、デジタルシーンも変わっていく中で、さまざまな変化があったと思いますが、そうまとめするとどのような変化がありましたか。
やはりですね、まあ、デジタルという言葉は昔、ね、そんなにもアナログの世界だったりなかったですよね、うん、ですから IT とこういうのをまあ本当にも作ったというか、皆さんにこう周知徹底された、まあそういった時代をまあ富士通が作ってきた皆さんとともにですね、ただその IT が今度はさらにもっと進化する、まあ価値創造するということで、まあ何でしょう、まあ IT の全てを知ってる会社、それから今後のデジタルを作る会社だというふうにポジショニング、皆さんご理解いただくとありがたいかなと思いますね。
本当にそうですよね。ハードウェアを生み出すっていうところから、製造業から、今もやっぱり世界がどんどんその DX ですとか、そのクラウドとか、はい、その実体のないものに変わっているっていう、その時代にどんどん富士通が合わせているのか、まあ、富士通が引っ張っているのか、どっちかわからないんですが、そういう印象があります。
両方かもしれないですよね、うん、で今も多分もう皆さんが想定外のことがどんどん起こってくる、だ想定外のことを想定内にどうするか、まあ、そんなチャレンジもね、まあ、今後楽しんでいきたいなっていうふうに思っています。
はい、先ほど DX っていう大事な言葉が出てきたんですが、これ改めて今の富士通としてのメインの事業はどのあたりになりますか。
メインの事業はやはりですね、私たちがもうハードウェア、まあ、ソフトウェア、いろんなことをやってきたんですが、まあ、そういったものをもうベースに、まあ、インテグレーションから、まあ、もうトランスフォーメーション、ただもうデジタル化を使った価値創造と というところにも事業をシフトしていきます。ですから価値が何か、まあ、デジタルものを使って何をするというよりはこういったことの価値創造ができると、まあ、それが皆さんにとってのメリットがこういうふうに見えるということをまあ具体化していく、見える化していくのが富士通の今の事業だということです。
価値創造っていうのはその使う方にとっての価値を上げるっていうのもあると思うんですが、その富士通が提唱している価値創造っていう中にその富士通ユーバンスという言葉があるんですが、これちょっとユーバンスって聞き慣れないんですが、どういう意味なんですか？
そうですね、はい、まあ、ユーバンスっていうのは実は社員が作ったワードなんですよ。これユニバーサルアドバンスを略してるんですね、
はい、
でそれをユーバンスと言ってます、うんうん、でユーバンスっていうのは、まあ、具体的に言うと私たちのもうグローバルソリューションそのもの、うん、まあ、一昔前ブランドという私たちカテゴリーでいたんですが、もう今やグローバルに通用するソリューション、まあ、そのガイドラインそのものじゃないかなということでユニバーサルアドバンス、ユーバンスっていうコンセプトを出しております。
はあ、グローバルに通ずるっていうのはやっぱり今日本ね円も下がっててちょっと日本の価値とか日本自体にみんな自信を持ってないっていう感じもありますけれども ね、
うん、やっぱり日本が元気になる、日本からのイノベーションを世界にという意味ではまあ、やっぱりグローバルのスタンダードモデルに合わせることが大事、まあ、その合わせるだけではなくてグローバルのスタンダードを作っていくっていうこと、まあ、これもユーバンスのコンセプトとして私たちが考えてるんですね。で実はユーバンスのコンセプトの中に7つの重点エリアがあるんですよ。で例えばトラスティッドソサイティとかヘルシーリビング、まあ、これ具体的に言うと安心安全で、ね、皆さんが住みやすい社会を作りましょうとか、あるいは健康を維持しようとか、まあ、そういうことも含めたユーバンスの定義が実は7つあります、うんうんうん、はい、そういうことをまあ具現化していくのがこれからの私たちのミッションかなというふうに考えています。
本当に時代に合わせて今世界が向かっている方向を常に富士通は見ているという印象があるんですが、そういう意味ではやっぱり特に我々日本人本当に生真面目に働くっていう自分含めそんな体質があるかなと思うんですが、そんな私たちがもう向かうべきテーマウェルビーイング、これも今提唱なさってますよね。
そうですね、まあ、ウェルビーイングっていうと一言で言うとね、まあ、健康でみんなが豊かな社会を、まあ、そういうふうに奏でればいいかなということなんですけども、私的にはね、輝ける個人、輝ける社会、まあ、輝けるっていう言葉はすごい大事にしてるんですよ、
はい、
一人一人がもう本当にギラギラ輝いてね、生き生きと、あるいはもう本当にアグレッシブにどんどんアクションをできるようなそういった生活、まあ、そういった環境を作っていこうと。でその中でやっぱり豊かさも生まれてくるし満足度も上がるのかなっていうふうに考えてますね。
本当に堤さん今日お会いして生き生きとなさってて若々しくてまさになんかウェルビーイング体現なさってるのかなと思いつつも、ね、まあ、お忙しい中でご自身としてもウェルビーイングっていうのは意識なさってるんですか？はい、
意識してる部分としてない部分があるのかな、自然体っていうのもあるかもしれませんけども、でもやっぱりウェルビーイングとかユーバンスって言ってる人がですよ、うん、なんか暗くてですね、健康的でないとなんか説得力ないですよね、
はい、
ですから、まあ、その部分は自分自身も意識しながら今活動しております。
なるほど、はい、富士通の社内の雰囲気ってちょっとまだ想像できないんですが、どんな感じなんですか？
そうですね、私も、まあ、富士通を外から見た富士通、ね、やっぱり真面目で技術力があって、まあ、コツコツやってる会社かなっていうふうに思っていました。でもやっぱり中に入ってみるとその部分もあるかもしれないけども、今まさにですねこの変革にチャレンジをしてる、まあ、そういうエネルギッシュな会社だというふうに感じていますね。ですから、まあ、今後が楽しみ、ポテンシャルがすごいあるんじゃないかなって個人的には考えています。
やっぱり古き良き会社ってイメージもありつつも、どちらかというと変革を目指すっていう風潮があるんですね。
そうですね、もうやっぱりトランスフォーメーションという言葉すごい重要にしてまして、今まさに変化の時、今やっぱりやらないと今後がないんじゃないかと、まあ、会社というよりも世界も含めてですよね、うん、ですからそういったやっぱりマインドセッティングの中で一人一人が活動しているというところです。
本当に堤さん、これまで海外の仕事も長く、そして外資の仕事も長いわけですけれども、ちょっとズバリ聞きますけれども、やっぱり本当今日本元気なくて、これここから復活していけますよね？
私は行かなくてはいけないと思っているし、はい、まあ、ちゃんとやればできるというふうに思いますね。やっぱり日本のいいところっていっぱいあるんですよ、うん、まあ、私も海外も住んでましたし、それから海外の会社でもいくつか働きました、まあ、例えばアメリカ、アジア、ヨーロッパの会社全部経験してるんですね、マネジメントとして。で日本のいいところっていうのをもっと我々が自信を持って世界に発信していく、もっとシェアリングしていく。で世界のいいところはもう思い切って取り入れようと、 やっぱりそのバランスがすごい大事じゃないかなっていうのを思ってますね。
希望に満ち溢れた2週間のお話を伺いそうです、
はい、よろしくお願いします。
さてここで1曲お届けしてさらにお話を伺っていきます。デジタルを取り巻く環境本当に年々変化していますが、富士通にとってコロナの影響っていかがでしたか？
まあ、コロナの影響がないと言ったら嘘になりますよね。でやはりあの苦しい環境、事業環境もそうですけども、コロナのインパクトはあります。ただ一方でね、コロナによって我々が新たな価値を得たということもあると思うんですね。例えば遠隔でいろんな仕事ができるとか、やっぱりこれだけインターネット、ウェブを活性化しながらいろんなトランザクションができる、まあ、まさしく指キタスの世界が実現された、まあ、これはあのコロナがあったというよりはコロナのおかげで多分前我々がもうちょっと将来にあるべき姿が今現実になったというふうに理解してもいいのかなと思ってます。
本当にコロナでさまざまなのスモールビジネスから大きいビジネスまでやり方がどんどん変わっていって、おそらく富士通にこう求められるものとかこういうものを作ってくださいっていうのオーダーとかもね、おそらく増えましたかね。
そうですね、やっぱりあのデジタルの良さっていうのを我々はもっと皆さんにお示しなくてはいけない、うん、ただ一方でデジタルが不得意な人っていうのもいるわけですよね、
はい、
ですからデジタル化が難しいという意識をやっぱり持たないように、まあ、やっぱりシンプリファイというかな、すごい簡単にできる、誰でもできるっていうことが多分ベースにあると、まあ、そういったことも意識しながらこのデジタル化を進めたっていうのが事実でしょうか。
そのコロナで皆さん本当に健康っていうものはもう健康がベースにないと何もできないんだなとか、いつか自分がいつ命を失うかわからないなってことを本当一人一人意識したと思うんですが、そういった中で今あの様々な取り組みを始めてらっしゃるということで、健康にまつわる新たな提携が始まったと。
はい、
はい、
あのやはりですね、健康とか今後の社会を考えるにあたってはエコシステムモデル、うん、やっぱり皆さんと一緒にこうつなぎながら、つなぐ、まあ絆というね言葉がありましたけども、まあ、こういったものを意識しながら私たちもいろんな連携を深めて一つ一つの目標に向かっていると、まあ、その一つがこの間東北大学さんとですね発表させていただいたものがあるんです。これはあのウェルビーイング社会を一緒に作っていこうということなんですけども、まあ、大きく言うとデジタルツインという、まあ、仮想化の技術ですよね。
デジタルツイン、
うん、例えば病院を仮想化の中に入れてしまおうと、
はい、
でこういうふうになったらこうなるよと、例えば自分が健康でいるためにはこういうふうにしたらいいんじゃないかっていうシミュレーションをやってしまう、あるいはこういうふうにやってたらちょっとこういう病気になってしまうよというような予防と疾患、まあ、病気のところですね、まあ、そういった関連性をきちんとシミュレートしていこうと、まあ、こんなような仮想病院と言ってもいいんでしょうか、まあ、そういったものを実現しようという連携ですね。
確かにあの病院って何か痛いとか苦しいとか症状が出てから行きますけど、うん、そういう意味では何だろう、あなたはこういうことが起こりうりますよみたいな予測ができたりするんですか？
そうですね、もっとやっぱり一人一人がモチベーション高く健康にこう意識をしていただきたい。やっぱり自分の健康は自分で守るということがまず前提ですけどもね、うん、もし何かあった時にはこうしたらいいよっていうふうにタイムリーにいろんな処置ができる、まあ、それは自分自身もそうですけど先生方もそう、やっぱりそういうなんかいろんな意味での価値がもっと皆さんにこうご提供できるような世界を作る。もっと言うとですね、私は病院という名前も変えたい。
え、病院、
うん、病の院じゃないですか、
は
あ、もう病の人が行くところが病院っていうイメージがあって、皆さんどうでしょう、病院に行くのちょっと暗いイメージになりません？
いや、やっぱり病院はできれば行きたくないですよね。
ですよね。だから病院っていうのがもうやっぱりコンセプトが変わる、もう新しいネーミングをぜひ皆さん募集していただきたいな。
本当ですね。確かに今改めて思うとちょっと漢字がね、病ってついちゃってるから、ね、
そうなんですよ、
はい、
そうすると例えば皆さんねヘルスケアセンターとかになっちゃうのでちょっと硬いじゃないですか。
そうですね、
うん、だからもうちょっと何か皆さんが本当にそこに行くと予防あるいはコミュニケーションができてマインドセッティング、うん、あるいはいろんな部分でもリフレッシュできる、うん、新たなそのなんかエネルギーが湧いてくるようなそういう場所、もちろん何か病気になった時はそこで治すっていうのも大事ですけどもね、まあ、違う要素の部分も含めて、まあ、私は個人的にはもう病院という名前を何か変えたいなというふうに思ってます。
ちょっと堤さんが考える新たな名前も気になるところですよ、
はいね、
そういう意味では本当にあれですね、ウェルビーイングってなんか心の持ちようとか生き方っていうことばかり考えていたんですが、うん、やっぱりその病気にならずになるべく未然に防いで 健康に生きるっていうところがベースにはある。
そうですね、やっぱり一人一人が私はあの生活するにもモチベーション高い生活、うん、これがあるから頑張ってみようというのも大事なんだけども、なんか楽しいなと毎日が、そういうワクワク感の中で生活をする、うん、これが一番のベースでも、やっぱりそのためには健康ですよね、はい、
そうですね、やっぱり本当に日本ってもう超高齢化社会なんて言われてますけど、日本ならではの課題って多分山積していて、うん、そこにまあ富士通は踏み出していくっていうことなんでしょうか、
は
い、
まさしくあの先ほど申し上げたユーバンスっていうのはですね、うん、日本の社会課題、まあ、世界の社会課題は解決していくそのソリューションそのものなんですよ、うんうん、ですから我々はそこにフォーカスをしてこれからもアクションをしていくということです。
なるほど、はい、いや改めてこれあの堤さん今肩書きで言うと富士通のジャパンリージョン CEO ということで、はい、この立場としてのミッションみたいなものはご自身で掲げていらっしゃるんですか、
は
い、
もちろんです、まあ、私はやはりですね、日本からいろんなイノベーションを創造して世界に発展する、まあ、こういったものをシェアしていくというのが一つありますね。それから安心で、それから皆さんが健康でもっと活性化する豊かな社会を作っていきたい、まあ、それを日本で実現して、まあ、いろんなものを日本から先ほど言ったように世界に広げていきたい、まあ、こういったことをジャパンリージョンの CEO としてやっていきたいなというふうに考えています。
やっぱり日本ってその真面目さとか製品のクオリティとか、あのなんとなくその普通に生きている自分でさえ感じるものはあるんですが、堤さんがこれまで世界中ご覧になってきて、日本のこの市場というか特徴みたいなものってどこにありますか。
はい、あのやはり日本人の感覚っていうのは私はすごい鋭いシャープだなというふうに思ってるんですね。品質もそうだけども、物のデザインの考え方、やっぱりそういうものに関しても日本ってやっぱりすごいものを持ってるんですよ。ただそのすごいものを今個々のまあ最適化っていうかサイロチックにもやってる動いてる、ですからそれらを連携するつなぎ込む、もっと日本人ってこうチームで動くの好きじゃないですか、
はい、
ですからこういった個の動きをもっとチーミングしながらそれを世界にこう発信していく、まあ、それが今後さらに重要になってくるのかなって思ってるんですね、まあ、そういうことをすると多分日本の国自体ももっと活性化できて、あるいは価値が上がって、まあ、今のなんかちょっと停滞してるっていう皆さんおっしゃるような状況が打破できるんじゃないかなと思いますね。
なんかその日本の文化とかってすごく特徴的だから、それこそ例えば何でしたっけ、あの喫茶店文化をアメリカの方がうまくコーヒー文化として根付かせたとかよく言いますけど、うん、はい、そういう意味でのなんか日本の当たり前を当たり前と思いすぎて発信しようとも思わないみたいな部分があるんですか。
う
ん、
そうですね、やっぱりあの我々今おっしゃったように当たり前だからいいやという感覚があるのかもしれない。例えば外国の方が日本来るとですね、やっぱりいろんなサプライズとともにやっぱり日本っていいなと、日本に来たいっていう外国の方多いですよね。でそれはなぜかということは、やっぱり今までの文化とか我々のまあ生活、その習慣そのもの、それがですね、彼ら的に一言で言うとやっぱりビューティフルっていうね、この一言なんですよ。だからそのビューティフルの良さを私はもっとやっぱり我々が自信を持っていろんなところにこう発信していく、シェアリングしていくっていうのも大事かなと思いますね。
ちなみに本当事例にもよると思うんですが、その発信っていうところの壁っていうのはやっぱり英語力とかそういうベースの問題になるんでしょうか。
まあ、コミュニケーション、私はあの世の中にいくつかのスタンダードモデルがあると思ってるんですね。で一つは、その一つがやっぱり英語のコミュニケーション、でも英語をペラペラにしゃべる、私だってジャングリッシュでもそれでいいと思うんですよ、要するにつながればいい、要するに分かっていただければいい、私たちもそれ何言ってるか分かればいい、まあ、そういったところからコミュニケーションって発信できると思うので、あんまりですね、そのパーフェクト、グラマーでパーフェクト、な外国人って多分 TOEIC でも TOEFL のテストでも満点取れないですよ。
え、そうなんですか。
取れないです。私もあのヨーロッパ の,、ね、あの会社で日本の、ね、トップとして働いてましたけど、彼らの英語の文章何言ってるか分かんない時ありますよ。
堤さんでも、
分かんないっていうのはグラマーがめちゃくちゃなんです。
あれですかね、海外ってこう移民の方とかも多いし、意外ともう本当に英語のネイティブって人ばかりでもないって
こと
です
か。全然違いますね。でもそれを彼らは平気にコミュニケーションできればいいということで自信持っても書いてくるし、コミュニケーションするわけですよ、ね、日本人って常にパーフェクトを狙う。
それなんでなんでしょうね。
ねえねえ、なんでなんでしょうね。だから今技術の開発なんかもそうですけども、アジャイルっていう言葉が流行ってるんですよ、要するにですね、最初からパーフェクトにやると時間かかってしまう。でそうじゃなくて、もうスピーディーにやるためにはある程度完成したところから その後修正をしていこうと、皆さんで修正しようということをベースにアジャイル開発とかね、まあそういったのも技術でも進んでる。でも我々もまさしくコミュニケーションでもアジャイルでいいと思うんですよ、いい加減ではなくてアジャイル、ファジーではなくてアジャイルなんですけども、でもそういったマインドセッティングっていうのがこれからもっと大事になるんじゃないかなと思いますね。
完璧ではなく、もうやる気と熱意と、とにかくやりたいっていうポーズを取ると、
まずはやってみようと、失敗してもいいんじゃないかと。だから私なんかも会社で失敗ウェルカムって言ってるんですよ。ですからもう失敗を恐れるんじゃなくて、今一番のリスクは何もやらないこと、だからまずはやってみようというところを皆さんと一緒に今心がけてますね。
背筋が伸びましたということで、来週も堤さんにたくさんお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
デジタルホルンには手を挙げて挑戦できる環境があり、そこに強い魅力を感じています。実際に私は自分のキャリアプランに沿って RPA やデータ分析だけでなく、採用や営業といったさまざまなことに挑戦し、同じ志を持つメンバーとともに切磋琢磨しながら、私自身の市場価値を高めています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、10月17日、大阪コンサルティングセンターオープン。データ分析 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は富士通株式会社執行役員 SEVP ジャパンリージョン CEO の堤博之さんをお迎えしました。富士通という会社の変遷を伺いましたが、今は本当に日本を変えよう、世界に発信していこうということで大義を持って動いていらっしゃるということがすごく印象に残りました。来週は堤さんの人生の変遷についても伺えたらと思います。デジタルフォルン、フューチャーピックス、それではまた来週。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。